シワスとなりました。しかも今ね、私の方のモニター画面でね、固まってる自分が二重顎で汚い感じで固まってるので、早く消えてくれないかなと思ってるんですけど、実は中継も止まってるみたいですね。はい、いつもながら最近ですね、この生放送とともにツイートキャスティングを一緒にやるっていうのが流行ってるんですけど、今キャスでご覧の方は固まって止まって終わってる状態です。なので生放送でライブで聞いてる方と、その後ポッドキャストで聞いてる方だけが今まともに聞いてる状態になっておりますちょっと待ってね、音楽上グーっていうこのテキストを打ってからね、始めようっていうのをさ、生放送でやってしまうっていうのがね、舐めてますよね、ちょっとね、すいません、本当にもうバタバタすぎてすいません。それで何だった、あ、動いた、これ動いてる、これ動いてる、これいってるということでですね、今年もですね、まあ本当に残すところ1ヶ月を切りまして、12月ということで、まあ今実はラジオで聞いてる方には、最近ね、今もし好きあらば、もしお手元にスマホがあればツイートキャスティングを見てくださいと。なぜなら今日はクリスマス仕様になってるからです、私自身が。うんうん。でちょっとね、今年の振り返りっていうよりは、実はですね、いろんなことでこの20年を振り返ることになりそうですよ、今日の1時間あ1時間じゃない30分番組だったね、っていうのがですね、実はまあ先月ちょっと告知はしましたけども、インストウーマン20周年のライブがあったわけですね。しましたっけ、告知したよね、私3人級歌ったもんね。うんうん。それでこの前11月の26日かの土曜日に、ヒューマンステージでその20周年ライブがあったわけなんですけども、まあ何せ出演したバンドがね、懐かしい、しかもみんな活動してないのに、まあこのイーストウーマンの20周年っていうことだったら出なきゃいけないだろうみたいな感じで、最近要は活動してなかったので、それをしっかりそのリハーサルを重ねて、そのちゃんとライブとして出せるようにして、出演したバンドばっかりだったんですね。でそれがまあスカイメイズのドラムだった厚吉が弾き語りでしている上地厚昌氏だったりとか、まあ厚吉はまあコンスタントにライブをしているそうなんですけども、あとね、メサブギーズって言ってね、クラップハンズの2にも入ってます。でそれからクラップハンズの1に入っている、まあイーストウーマンも4曲目に入ってるんですけど、ミミチルボーズでしょ。それからクラップハンズがね、初期の頃にも出てもらっておりました、ガールズ3ピースバンドの、ブリーチ。もうブリーチに至ってはですね、サウスバイサウスっていうアメリカでのこのハードロックっていうかロックとかのシーンの、まあ結構な大きなね、イベントにも出てたりしたもんですから、もうそれはそれはね、アメリカからやばい、ブリーチがやるなら行かねばっていうことで、なんと国境を越えてまで見に来てくださった方がいたっていうことでね、まあそれはすごいことですよ、本当に。まあそういう、いいライブがあったんですけども、で、実は私その日もね、ちょっと山本太郎議員をですね、まあこれまでこの2年間であちこちからこう、ね、ご案内したりしてるんですけど、その日はね、映画監督を、お迎えしていて、ベルギーからの。で、その方のご案内っていうのがあったので、どうしてもね、このライブはどうしても行きたかったんですけど、まあ、ちょっと遅れていくっていうことになって。で、前半は見れなかったんですよ、アツヨシとメサブギーズは。でもね、一曲目急に変えていいですか？一曲、曲順から行きたいんですけど、これって取り込んでます？これは行ってる？これ行けてる？これの4曲目から行きたいんですけど、スタッフ、アタフタ。ね、なんか生放送っぽいんですけど、実はこれね、予定調和ですから。ということで、そう、私はね、ライブには間に合わなかったんだけど、みんなね、それぞれ、私のイベントでも何でもないですよ。でも、インストーマン20周年で、それぞれ、そのクラップハンズというオモニバスに参加した曲をやってくれたっていうことで、それをちょっとね、改めて今日は聞きながら、進めていきたいなと思っています。まあ、まずね、その最初に、まあ、若造バンドとしてはですね、インストーマン愛してやまない、ベースの平安太一がですね、メンバーでさえ忘れてたような歌を歌ってしまうぐらいファンの、太一がいるメサブギーズが、クラップハンズ2で参加しております。キラキラ死んでやがる、聞いてください。ロマンチックに音をかけたロス、悲しいのは君だけ、キラキラしようぜ baby。 ありがとうございます。聞いてもらっておりますのはクラップハンズ2ですね、という私がプロデュースした3枚のオモニバスのうちの1枚の中から、メサブギズキラキラ死んでやがるでした。これね、クラップハンズ2っていうのは、あの豚にメガネがかかったやつなんですけどもね、この後も早速聞いてもらいたいと思いますけども、あのクラップハンズ1という、1ってその時は言ってないんですよ、1枚目だからね、そのまま出してるつもりだからね。でそれでクラップハンズの1枚目の時は、ザ・フッカーズ、ミミチリ坊主、ニュージーランドブラックマウス、イーストウーマン、ラブマシンガン、マルチーズロック、ゲット、ケンコ失業団、ザ・ブラックパンタロンズ、そしてノーズウォーター、この時はズがつかないやつ。で、ファーストピックバンド、デューティーフリーショップと。で、パッと聞いたらね、知らない人は知らないかもしれないけど、まあ言ったらノーズウォーターズは今の木山商店だったり、デューティーフリーショップは今千葉なった厚みだったり、まあミミチル坊主、イーストウーマンは現在もやってたり、あ、マルチーズロックもやってますけどね。で、ゲットは今、知念指導、ウィズギノワンカントリーズだったり、まあザ・フッカーズは今一人土なりだったり、まあなんだかんだでね、結構みんないろんな形で音楽を続けている。それからザ・ブラックパンタロンズはリトル教師なんですけどね。まあそのいろんなバンドのその時を切り取った、しかもこの時メガネしてない。で次の CD では豚もメガネをしてるっていう、このワンツーっていう続き方してるんですけど、でね、そのまあ、インストウーマンの20周年にはまあやっぱりね、彼らはアルバム5枚ぐらい出したんですけどね、ワンツー出した後3、あのサードアルバムは私もプロデュースをお手伝いさせてもらったんですけど、でそのクラップハンズのモニバスにも参加したことやら、クラップハンズのイベントで東京やら大阪やら福岡やら、あのあちこちを一緒にさせてもらったこともあったので、まあ本当にね、なんかおも懐かしいねっていうことで、この曲、この CD に参加してる曲はインストーマン飛ぶぞでね。で耳ちり坊主はね、まあちょっとマネジメントをしばらくやらせていただいてたこともあって、でこのグッドバンドっていう曲が入ってるんですけど、この曲はね他のアルバムに入っていないので、この CD だけでの音源になってるんでね、これ改めて聞いてもらいたいと思います。それでは聞いてください。イーストーマンじゃなくて嘘ばっかりクラパンズの1枚目の中から、ごめんごめん、違う違う、2曲目の方ね、うんうんうんうん、はい、そう、耳ちり坊主ね、これなかなかね、ファンの子たちもなかなか歌えないぐらいね、レアな曲になってしまったグッドバッド。 the good way Tears are bad way って歌いたくなる。そう、クラップハンズ1枚目の中に入っています。ミミチリ坊主のグッドバッド、これね、他のアルバムには1個もこれ入れてないんでね、激レアになりました。それからこの時にこのオムニバスに参加している楽曲はほとんどのバンドがこのアルバムにしか入れてない曲が多くてですね、まあ健康失業団のレスキューミーもそうなんですけど、でね、今聞いてもらってるのはそのまま流しますけど、ニュージーランドブラックマウス、カチ犬とかね。で、それからクラップハンズ1に続いて2、これは2002年の5月19日に出しました。で、この2013年に出しました、これユニバーサルから出させてもらったんですけど、11バンド入ってるんですけど、こちらはザ・レッド・ゴリラ・キック、ピン・ウェイ・チーシェン。ピン・ウェイ・チーシェンは知花たちが中国に留学してた時の、バンドね、ピン・ウェイ・チーシェン。それからクラウドナンバー9、メサブギーズ、ボニータ・ケイ、これ私のバンドそして五目インハイ、ダンボールダンボダンサーズ、メイビーズ、ラブバイズ、ニュータウナー、ね、今ダンサーとしてご活躍のつぶマスタード足峰さんがね、やってましたニュータウナーのバンドも入ってますね。で、1枚目の後ろにはですね、これ美浜でやったイベント の最後の写真が入ってるんですけど、でこちらセカンドの後ろは代々木公園でやったやつ のイベントの時の写真になってるんですね。で、実は密かに出しました、これは身内だけに CDR で出しました、見てクラップハンズ3っていうのがあるんですよこれは私の顔になってますね、豚のチラ側から私のチラ側になってるっていう、まあ、そういう遊びもありながらね、まあ、それで、まあね、2012年に私ソロで楽曲出した時にですよ、まあ、来年にはいつ死んでも悔いがないぐらい のソロアルバムを出したいと思いますみたいなことをインタビューに答えて書いてるんですけど、全然いいしみたいな感じになってるんで、いや本当にね頑張っていこうと思ってるんですけど、まあ、そういう歴史があるそのクラップハンズも実は1999年の8月22日が最初の1回目だったので、まあ、一応そこから始まったということにして数えると、まあ、99年を1年目と数えるならば99、2000ってこう、ね、数えて1年目から数えていくと、実は2018年、2年後には20年目がやってくるわけですよ、ね、だからもうちょっとね、いい加減なんかね、そろそろ準備してから20周年的なものをって言ってたところで、このインストーマの20周年でこの集大成的なというかね、懐かしのこのクラップハンズに入ってる楽曲をめったにやらない曲をやってくれたんで、もうなんかお母さん嬉しかったわ、本当に久しぶりにこんな歌を聴けてですね。で、まあそのまあ、ミーチリ坊主もね、めったにやらない曲をグッドバッドやってくれたし、まあ、メサブギーズもメンバーもね、一人、あ、そう、ミミチリも、まずリョウが今回出れなくて、それからメサブギーズもユータが出れなくて、まあ、一人ずつ出れなかった理由はですね、私のケンコさんの結婚式の時にフルメンバーで出るために遠慮してね、出なかったということにしておきましょう、うん、ということなんで、今回はまあインスタは20周年本当にね、バンドとしてはお祝いしたんですけど、まあ、やっぱりこうね、完全版で出てしまうにはこれちょっとやり尽くしてしまっちゃいかんだろうという気遣いを感じたとかしないとか勝手に言ってるとかね、まあ、そういうところ でその、まあ、当のインスタも、あ、そう、もうブリーチのライブからね、もう本当に素晴らしくてね、腰が抜けそうでしたわ。本当にあの3人でね、カンナとスケと、まあ、当時スケね、今はミヤって呼んでますけど、それからさゆりの3人のあのパワフルなね、あの演奏をまさかまた見れると思ってなかったんで、本当にね嬉しかったし、なんかね、ちょっと話したんですよ、実は。やっぱり私たちがほら、60年代のロックとかポップとか、あの辺の音楽聴いて育ったよね、とか、70年代のなんとかとかね、言うじゃないですか。で、それと同じように、私たちにはやっぱりこの99年、まあ私がクラパンズ始めたらそうですけど、まあ言ったら90年代後期から、まあ、2000年ぐらいの沖縄インディーズシーンの音っていうのがあったんですよ、とか、あのシーンで育った子たちっていうのがやっぱ確実にいるんだなと。60年代ロックを聴いて育った子たちがいるように、この2000年の沖縄インディーズを聴いて育った子たちがいるわけですよね、っていうことをなんか改めて感じたいいライブでした、ということで、その当の本人たちであります、インストウーマン、あ、ミミチリ坊主がね、これまたベースのツグがミミチリを、あ、ミミチリじゃなかった、のツグが、実はファーストアルバムクラップハンズの方では、デューティフリーショップのベーシストとして参加してたんですけど、当時からイーストウーマンが大好きすぎて、なんと今回イーストウーマンの、329って必ず本人たちがやる曲を先にミミチリ坊主で、ツグがセンターに立って歌ってしまうっていうハプニングというかね、事件がありまして、なんか、まあ、でもね、今、いい い感じに下手くそで、しかも知らない人からしたらちょっといい感じに場を温めるって感じだったんで、まあいい仕事したなっていう感じではあったんですけど、まあ愛の溢れるイベントでした。で、当の本人たちはですね、もう本当に名曲揃い、もう過去の、もう言ったらもう、ファーストアルバムからも私たち大好きな私たちからするともうなんか名曲揃いのね、あ、来た来たこれ来たみたいな、あの本当に名曲シリーズでした。で、その前の週にですね、実はあの、バタフライコレクターズの30周年もあってね、そこでまた先輩方のいいライブを見せつけられたわけですよ。ね。で、それをね、その CD を実はね、お家で聴きすぎて持ってくるの忘れたっていうね、私の家の CD に入ってるんで今日忘れたんでね、絶対来年かけますからね。で、まあ、その、イーストマンの20周年もプレッシャーだねと、30周年のこの先輩方のこんないいライブ見せつけられたらっていう話してたんですけど、いや、十分にね、いい選曲、いいバンド、いい選バンドっていうのね、選んだバンドも良かったし、まあ、本当にいいライブを見せてもらって、まあ、その時代、あの時代良かったねみたいなかつての話じゃなくて、やっぱりね、ノットデッドですよ。ね、沖縄インディーズノットデッドでした。っていうところで、当の本人たちは、このグラップハンズに入っている飛ぶぞをセットリストに入れつつも、アンコール、ダブルアンコールのところに書いてて、ダブルアンコールしなかったんですよ、もう時間を押してたんで。で、打ち上げでやったんでね、これちゃんとここで聞いてもらわないとね、グラップハンズとしてはね。ということで聞いてもらいたいと思います。20周年を迎えました、イーストマンのグラップハンズにしか入っていない音源、飛ぶぞ。先週だなじゃない、青春だなって言われてしまう。 2002年に出しましたこのクラップハンズというオムニバスの CD なんですけど、まあね、イベント始めて3年目で、まあ、こういうオムニバスを作って、で東京で初めてイベントを代々木公園でやって、まあ、代々木公園じゃないですよ、代々木公園ですよ。でももう代々木公園 やり尽くした感があるんで、あのもう20年も前に、あ、10年も前に、なので、まあ、偉そうに言ってみました。だって一人で主催してさもう警備員とか雇う金ないから、友達の弟とかに警備してもらったりとかしてとかって、結構そういうね、もうなんか体育会系なイベントやってたんですけど、だってインハイメジャーなのに朝7時集合でなんかトラックから機材を下ろしたりするとこからやってるからね、みんなで。マジで愛ですよ、このクラップハンズ本当に。で、それで、クラップハンズ代々木公演を知ってる人のために、あの、その20周年はクラップハンズ代々木公演しようかなと思って。できれば桜の季節とかがいいんじゃないみたいな。あっちにさ、キューバのおじいみたいなのがいるわけよ、また。で、一回さ、感動してからガジュマルの木の下でおじい二人に囲まれて、楽器持たしてからさ、おじいたちに。で、撮った写真がデージなんかさ、レコード版のジャケットみたいになってるわけ。あのおじい生きてるかわからんわけよ、またこれが。5年ぐらい前だから。で、しかもおじいの肖像権どこにあるかわからんわけよ。だから出してから、下に書いとこうかな、おじいの、あの、ご遺族の方、いや、遺族じゃない、生きてるかもしれない。ご家族の方いらっしゃいましたら、っていうことでね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。まあ、クラップハンズ1、2とね、出したよねって、2は2003年ね。で、そんで、あの、大きな輪っていうのをね、また東芝の方からまたさせてもらったんで、全部で合計3枚出させてもらいました。もう本当にね、なかなかハードで、そしてなんかいろんな苦労もあったし、涙もあったし、もうね、音楽は嫌になった時期もありましたよ。ね、そういう時期も超えて、今があります。クラップハンズ1、2、3、これ3。ね、クラップ、あ、そうそう、だからラジオで聞いてる方、それからポッドキャストで聞いてる方は、ぜひこれね、あの、tweetcasting.tv/健康沖縄っていうので検索して、あの、後で動画見てください。あの、私が必死でクリスマス、あの、仏教徒なのにクリスマスを演じているっていう姿が見ていただけるかなと思うんですけど。で、ですよ。まあ、クリスマスの話もそうだし、あの、さっき言ったね、クラップハンズが20周年、インストーマン、あ、クラップハンズはま、18年。で、インストーマンが20周年、そしてバタフライコレスが30周年とか言ってるんですけど、実はですね、この前、ま、那覇マラソンの前の日ですね、私は、と、イベントの司会を頼まれて先輩から。で、その頼んだ先輩の曲をまず聞いてもらいながら行きたいと思うんですけど、まあ、じゃあちょっとまず聞いてもらいましょうね。ジボレーズの、アヌストー。先輩、これジボレーズっていうバンドのセカンドアルバムなんですけど、もうさ、もう最高。あの、大人になるほどに悪くなって、そしてパワフルになって、そしてテンポがアップしていくっていう逆アンチエイジングバンド、ジボレーズで、このドラムのユイチさんっていう人はもう何回でも言います、私の人生の、 あの音楽ヒストリーの中に彼は欠かせないんですね、彼らは。で、実はこのユイチさんとこの歌を歌っているテツヤさんっていう人が、もともと私が10代の頃に見たモジョハンズバンドっていうのが、もう私の本当にもう音楽イベント、まあ、まず自分のバンドがこのバンドみたいになりたいとか思ったし、同じコンテスト出たけん、もう何のコンテストに出たことよりもこのイベントバンドと一緒に出れたことが嬉しかったっていうモジョハンズバンドっていうのがあったんですよ。で、後にこのベースの地獄車、あ、このバンドのベースの両人さんが地獄車に行ったりとか、もう本当に素晴らしいメンバーでできている、バンドだったんですけど、今そのてつやさん、ゆういちさんがやってるジボレーズの曲を聴いてもらいながらなんですけど、ジボレーションっていうアルバムからね。で、このゆういちさんから実は久々に連絡があって、健康と、12月の3日お前会えてないかって言ったから、まあ、その時は空いてたんでね、あの、いいですよって言って、そしたら西原町がね、実は久しぶりに音楽イベントやるんだと。で、実は西原町役場がね、新しくなったの分かります？もともとはキリタンからファーッと降りてきたところ、オナハっていう交差点のところにあったんですよ、役場は左にこじんまりと。で、それがですね、あの、三栄西原メインシティができましてね。で、その向かいってことでみんな覚えてたかなと思うんですけど、まあ、その多市町村の人からするとね。だけど、その役場が、ちょっとね、もう少し、あの、図書館の方に、の、新しいホールと共に立ったわけですね。そうなの。あまりに上等になって。で、それで、そうなんです。よくご存知で。その沢藤ホールができたがために、やはりね、その、使っていかなきゃね、意味がないじゃないですか。上等作ったけど、っていうことで終わってはもったいないので。それで実はね、先輩方がね、あの、実はね、あの、 皆さんあのティレロランティレロレンってベイビーベイビーベイビー知ってる？知ってる世代もだいぶ少なくなったかもしれないんですけど、あのそのそうアイランドのマッタラーさんっていうキーボード弾いてる方がいるんですけど、マッタラーさんたちがもう50代になったんだって。もうびっくりだけど、まあ、全然そんな感じしないんですけど、でマッタラーさんたちの時代のが高校生だった時にですよ、トミーさんとかマッタラーさんが高校生だった時に、やっぱりね公民館、中央公民館でこういうライブを企画したんですって。でそしたらやっぱり先生方とかになんかお前ら不良がみたいな、こんなのやってね事件とかなんかあったどうすんだみたいなことになった時に、実はその公民館の係だったあの方が上原さんって方がいて、で上原さんに怒られてなんかもうちょっとやっぱりできないかもしれないって言って落ち込んでたところ、この上原さんがこの子たちと一緒に、この子ってもう私からしたら大先輩ですよ、なのにこのおじさんからしたらこの子たちなんですよね。でこの子たちがなんかしょんぼりしてるからどうしたって言ったら、なんかこうコンサートやろうとしてるのになんか先生方とかこのにダメと言われたと。だけどこのおじさんがですよ、自分がねこの子たちは悪いことしないしちゃんと制服もつけらすしって、当時コンサートこの学校制服で参加っていうことだったらしいんですよ。で自分たちもちゃんと大人として、ま、ちゃんと見守るからやらせてあげてくださいって言って、このコンサートが行われたのが40年ほど前で、それが、エンドレスコンサートっていう名前で4年間続いてエンドレスじゃなく終わってしまったということで、それでこの先輩方、マタラさんたちが今度はこのサウジホークホールができたので、西原出身の、まあ、しかもその当時のこの、まあ、不良と言われながらもそういうロックのイベントをやった先輩方が、自分たちがこの時助けてもらった 先輩を呼んでだよ。この方また御年70余られる方で、そのステージに呼んでね、花束贈呈とかもあったわけで、その時どうでしたかって、この私は司会者だからこの話してもらったら、なんかいやこの子たちがねみたいな話でね、ちょっと待ってみたいな、マッタラーさんとかトミーさんとかがちょっとあの勝也さんとかが普通にこの子たちみたいな扱いされてるみたいな、可愛いみたいな。でもやっぱこういう今の70代ぐらいの方々がこの50代の方々を支えてイベントが行われた。でその50代の人たちを見た40代の先輩が私とかにおいてちょっと手伝ってくれよつって一緒にやることになった。で出演してるのは中高生のバンドから出るんですよ。でこの子たちはこのサーフジホールでのライブがまあ初めてに近いライブだったりとか、その西原町祭りに出ましたみたいな子たちが出るわけですよ。なんかねやっぱり先輩方がその子供たちだけではできないことを、先輩たちがだけど全部お膳立てするわけではないっていう状況の中で音楽の歴史がこうやって繋がっていってるって、もうとっても感動しましたっていう話でしたとさ、っていう話をしての、もうやがて30分の番組終わろうとしてるんですけど、でもどうしても聴いてほしい曲があと2曲あるんで、その1曲はメインでかけつつ、最後エンディングにこっちをかけていこうと思うんですけど、実はね、最近また11月なんかバタバタしてたんですけど、サポートで出たんですけど、千葉の辰美がね、東見城じゃなかった空港の下の瀬長島のところにあるとできました、なんだっけ。海かじテラスっていうところでライブがあるってことは、サポートで出たんですよね。私が、この私がですよ、自分で MC とかじゃなく、後ろでコーラスとウクレレだけ弾いてるっていうことに使える男はな、大体ね、タツミぐらいしかいないんじゃないかと思ってるんですけど、で、そのタツミの歌はね、やっぱ改めて後ろで歌ってみてとか、歌っても楽しいしね、聴いてても面白いなと思ったんで、ちょっと改めて聴いてもらいたいなと思うんですけど、これ一応読谷出身なのでね、で、タツミが、まあ、このシステム的なところでもサポートで入っていて、FM 読谷っていうところがあるんですけど、FM 読谷が出した、2014年に出しました 78.6、FM 読谷テーマソングスっていうのはこれね、今私が番組やらせてもらっているこの台風 FM 改め FM 那覇もですね、またこういうのやっていかないといけないんじゃない、そろそろみたいな感じね。2002年からだから、12年からの2022年ぐらいには何かやった方がいいんじゃない目指してっていうところで、ちょっとこの 78.6 の中に入っているこの曲もやったんですよ、ライブでね。ですごいなんかいい曲だけど、まだまだそのアルバムになったりとかしてないんで、もったいないなと思ったので聴いてほしいなと思いました。聴いてください。一番の辰巳つながる空 78.6。
全国各地で頑張ってるリスナー、届く言葉これは青春のメッセージ、大切に日々を過ごしてるかい、あの日あの の時ラジオから聞こえた僕を動かす強い力ひたむきにがむしゃらに前を向いて走る君にもこの歌送るよ鮮明ボイス6M 微妙なつながるこの気持ち僕らのレディオを呼び向け晴れの日にも別れの時にもいつもこの音聞こえたら笑顔になれるのだから嬉しいこといろいろ悲しいこと山ほどばっかりでもないけど生きていけばいくほど人は知れば知るほど人は好きになるのよそんなベルにもな暗なるほど大げさなことじゃなくていいんだね毎日通う道にかかる虹同じ時を過ごし同じ空見て同じニュースで涙を流してたな7.67 妙な繋がるこの気持ち僕らのレディ
え聞いてもらっておりますのは、FM 読谷というコミュニティ FM が出しております 78.6 っていうね、FM 読谷のテーマソングですこれもすごいのはさこの読谷を愛してやまないミュージシャンたちがカナサがね FM 読谷モーニングで直木屋が 78.6 それからソベポーポが彼女は FM 読谷それからね普通のジングルとかも入っててそれから上地正史ね、二元式というので今角膜社会と一緒にやってますけどもね、の読谷ラジオねそれから吉田信也くんなこれ七八郎とともに七転び八起きの旅それから清美さん今この時を 78.6 山猫ブラザーズの紫のバラードそしてまたジングルがあってでとこの辰巳のつながる空 78.6 っていうのがあってそれでラジオでゴーチャブロックマックっていう方の78ローナイトいやなかなかハードコアなんですけどこれメンツも内容もね愛が溢れてることにはね間違いないっていうところでっていう FM 読谷のこの CD ですけどね 78.6 っていうね CD が出てますんでこれもチェックラーしてくださいでもうちょっと時間ないんで最後ねそのせっかく今日はさ、ね、このメガネもねあのクリスマス仕様できましたけどやっぱり沖縄のクリスマスだこれを聞きながらねまあクリスマス全くのあの仏教徒なんですけどもこの、ね、沖縄とクリスチャンと仏教徒もナイチャーも外人も何でもかんでももうねチャプルしたらいいさっていうことでザ・ワルツの沖縄クリスマスっていう CD この時期にかけるべきでしょうやっぱりねということで聞いてもらいたいと思いますソウルクリスマスでお別れですお相手は KEN に子供の子健康でしたキャスではこの後生歌もやりますのでよろしくよろしくよろしくよよ僕らは部屋の中にこもり
Jingle.